千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 樋口チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれが得意なジャンルで番組を進めていくニュースタイルのポッドキャスト番組でございます。今週は私樋口の会でございます。今週はテーマは一応変化球の話をしてくれみたいなちょっとリクエストがあったので、それについてちょっと話をしてみようと思いますが、ゲストを2人お招きしております。1人目はもう何回目ですかね、3回目かな、になります杉田さん。
はい、こんばんは、杉田です。よろしくお願いします。はい、お願い
します。はい、どういう風な話になっていくかちょっとわかんないですけど。
あ、そうですね。
はい。
はい、
よろしく。とてもとても一人じゃ無理だと思ったので。はい。やっぱり同世代が僕は必要なので、杉田さんを呼ばせていただきました。はい。よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
そしてもう一人は、収録を兼ねてこの方です、千年さん。
俺です。また俺です。今月はストーンコールド月間のはずなんですけどね、ストーンちゃんはいないんですか？うん、
そうですね。あの人を呼ぶともう、なんかよくわかんなく
ない？聞かない。もうその以上は聞かない。それ以上聞いたらもう泣いちゃう。泣いちゃう、泣いちゃう。
一人で話しちゃってるから。もう、まずやっぱ、その、はい、これだけ言ってもそれが治らないっていうのは自覚はないんですかね。
いやでもね、あの好きなこと話すとやっぱ天才ですよ、あの方は。
一人で喋ってるね。
あの、ダメ元じゃなくて、あの、何でしたっけ、仁義なき戦いの時もお世話になりましたよ。ね、面白いでしょ。
まあ、聞かせてもね、
面白いんだから。
うん。
また次回ね、次は呼んであげてくださいよ、ストンちゃんをね、お願い
します。いやー、呼ばない。
いやもうやめて。よろしくお願いします。
はい、この3人です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまあ変化球ってことですけど、はい、どういう話をしたらいいのかわかんないけど、うん、どうする？
球種なんかを。
まあ何といえば誰みたいな感じか。
ああ、なるほど、ね。一番分かっているのはそうですね。
誰といえば何みたいな感じか。うん、
いやいや、その、例えば、カーブといえばとかいう話を。
そういう感じでいこうか。
はいはいはい。
は
あ
はあ、
変化球決めてください、じゃあ。
じゃあ、まっすぐ。
変化球でいいのね、それ。
まずは。まずは
ストレートね。
変化球の基本は。うん。ストレートと言ったら誰なのよっていう。
ストレートと言ったら、
うん。さあ、どちらかでもいいよ。杉田さん？ストレート。
あ、僕ですか？いや、あの、それは早い5球と言ったらいっぱいいますけどね。
うん。
誰？
僕の中でまっすぐで一番衝撃的だったのが、大英ホークスにいた本原誠二投手です。
出たー。
もう知らない。やべえ、世代感じる。
135キロ。
そう、130、まあ、ボール行ったら調子いい方ですけど、131とか2ぐらいの直球でですね。デストラーデとか秋山清原が面白いように空振りしてます。
変化球を混ぜるからってこと？それは。
いや、とにかく、多分ボールが来ないんですよね。で、秋山とかデストラーデとかタイミングが全然合わなくて、面白いように空振り取れて、もう本当にセーブキラーだったんですよ。その前の年までジャイアンツのバッティングピッチャーみたいな感じだったんですけどね。
80年代後半？ 90 年代前半？
そうですね。
ぐらいか。
はい。
まあ、だといかといって、2桁とか勝ったことはないんだけどね。はい、
そうです、そうです。
まあ、キャリアハイが5勝8敗でそんなぐらいじゃないの、
は
い、
それぐらいなんですけどね。
うん、
要はなんとかキラーみたいな、要はセーブキラーってこと
ですか？そうです、そうです。はい。
もう本当に大英が誰もいないところよ、ピッチャー。誰もいない頃。
俺がだ、中学生の頃だね、90年代。
もう実際
に。お金はたくさん持ってたので、こう、とにかく他からダメになったような選手をかき集めてかき集めてみたいな感じだったんじゃない？打線は結構あの頃良かったけどね。
まあまあまあでしたけどね。
まあまあ良かったけど。まあまあ、本当大英が本当に弱い頃よ。
はい。
にローテーション入ってたピッチャーですよね。いきなり元原返す。まっすぐといえばね。
ベタなの？それベタなのね、それ。
いや、ベタじゃないだろう。裏か 行き過ぎだろこれは。
じゃあ僕は阪神ってことで、はい、藤川球児、
うん、
ああ
火の玉ボールぐらいになります。ちょっと浮き上がってくるんちゃうかみたいな打者から見ると。
そうね、
これでも分かる気がしますよね、本当速い人って、
うん、
浮き上がる感じ、
まあ、投げっぷりがいいですよね。
うん、
はい、
少々高めでも樋口さんがよく言いますけども、
はい、
もうストレート速いピッチャーはもう少々高めでもいいんだから、うん、腕振って思い切って投げりゃ打たれることはないと、
うん、
これまさにそう思いますね僕はね。
特に藤川はもう分かってたってなかなか打てない、まっすぐって分かってて打てないっていう、この時代においてね、そういうピッチャーってなかなかいないピッチャーだよね。だ
目線ぐらいの高さを振っちゃってるんですよね。
うん、
でなんでそんなクソ玉振るねんみたいな思うんですけど、やっぱ浮き上がってくる感覚なんでしょうね。
それもあるし、はい、多分バッターからするとまっすぐだって思ってるからまっすぐに張るじゃん、
はい、
だ逆に振っちゃうんだと思うんだよ高めを。まっすぐだって思って来たと思って真ん中近辺と思って振るとその上を通過してるっていうような、はいはい、逆に張ってるからこそ空振りが取れるっていう感じなんじゃないかなと思うんだよ。読んでても打てないっていうのは、読んでるからこそ打てないっていうか、
なるほど、
いう感じだと思うんだよね藤川の場合は。でも最初の頃は先発でね、
そう
やってて、でもうトレード出すかとかクビにするかみたいな話があったけれども、
はい、
岡田が監督になってもうちょっとだけ見てみようっていうんで、はい、いつも5回ぐらいに崩れるのかな2軍でも。
あ
だけど1回だったらばいい球投げるからちょっと使ってみよう、試してみようって中継ぎで使ってみたらハマったっていう感じでしょ。
右足しちゃうかですよね。
うん、はい、山口隆の、はいはいはいはい、まあね藤川はそうですよね。
藤川は代表含むですね。樋口さん誰なの樋口さん。
僕は最初にすごいなって思ったのは与田かな。
あーで剛腕来たよね。剛腕が、
うん、
中日ですか。
名前も強しだからね、5番の5、
ね、
当時150キロ投げるピッチャーっていたことはいたんだよね、
うん、
まあ少し前、それでも少し前だけど牧原とか、まあ、小松もそうだし、
うん、
前川も全盛期は多分そうだったんでしょう。全盛期中の全盛期は俺は知らないから江川、そこまでのスピードは出てないように見えたけど、
うん、
まあ、スピード感の精度が昔はそれほどでもなかったのかもしれないんだけどね、そのもっと昔、ね、だからエガーが投げてた頃の昔っていうのは、
うん、
今さ、たまに YouTube とかでエガーの全盛期の球とか 見るけど、はい、明らかに速そうなのにスピード感は141とか、
うん、
142とかなんだよ、
うんうん、
だから多分ガンの精度が今の方が上がってるんだと思うんだけどね。でもその話に戻すけど、当時は150投げるって言っても1試合に1球とかだったんだよね。投げれるピッチャーって1球とか2球とかそんなもんだって。もう150って出ただけでもう、あの、なんていうの、アナウンサーが、
はい、
うわ150キロ出たみたいな感じだったのが、
はい、
与田はもう、まあ、抑えだったってこともあるにせよ、もうバンバン152、3を、
はい、
バンバン出すんだよ、
うん、
それがちょっとね、もうあんなピッチャー当時は見たことなかったね。見たことなかったっていうか、僕は最初に知ったというか、中日対応の開幕戦だったんですけど、
はい、
まあ、結局この試合確か4対4か3対3かなんかで引き分けるんだけどね、
はい、
プロ入り初登板で、
はい、
確かねノーアウト三塁かなんかの延長10回とか11回で登板してくるんじゃなかったかな、エクラが。確か
なんでそこに初登板を持ってくるの、それもね。
いやもうだからもうこれでダメならしょうがねえやぐらいな感じで投げさせたんだと思うんだけど、はいはいはい、そこから3者連続三振か。
いやすげえな、
それ俺はラジオで聞いてたんだよ。
へー、
ですっげえ、もうアナウンサーが絶叫してるわけよ、
うん、
152、153をバンバン出すから、
はい、
これ見てみたいなと思ってて、その裏確か佐々木もプロ入り初登板するんだよね。
あ
で与田と佐々木が両方ともルーキーで入ってきて、開幕戦で最後の、まあ、引き分けで終わるんだけど、最後のピッチャーとして確か投げたように僕は記憶してる、まあ、間違ったらごめんなさいですけど、
いやいやいい、
そのラジオで聞いてても どんな球投げるんだろうっていうふうにワクワクしたのは覚えてるね、僕は。はい。まあ、まずヨダかな。
ヨダね。今 NHK の解説でおなじみですか。
そうですね。
個人事務所作ってるんですよね、奥さんと一緒に。
まあ、奥さんはアナウンサー
でしたよね。個人事務所のはずです。だからもう金は全部入ってきますから。
まあ
大きいですよ。これは大きいです。
まあ、かっこいいしね。
まあですね。肩パッド世代ですよね、
要は。そうです、そうです。見栄えがいいわ、ヨダは。ただ、1年だけだったけどな。
そう？
まあ、本当にすごい活躍をしたのは1年目だけだったんじゃない？うん、2年目からはちょっとやっぱり疲れ割れすぎたか、ちょっとやっぱり そこまでの球は投げてないよね。
その前におった森田も同じような感じです
。ああ、そうね。森田光一でしょ、初日の方のね。
そうです、そうです。
あ、そうだ。近鉄じゃないのね。
そうそうそうそう。確か森田も、まあそんな早いってわけじゃないけど、確かね、まあ新人を取ったのは取ったんですけど、自分で抑えで出てきて、サヨナラホームランで勝ったみたいな試合あったんじゃなかったかな。
そうです、そうです。
あったよね。
あれ多分デビューしたてぐらいか、 初登板じゃなかったと思う。
初登板ではないと思うけど、うん、まあでももう5月とかそんなもんじゃない。もう結構森田フィーバーみたいな感じになった時あったよな。他まっすぐもうちょっと行ってみようか。
それと
はい、
杉田さん行きますか。
はい、
やっぱり、実際見たので言うと、やっぱりイラブ投手ですかね、ロッテ時代。
なるほどね。
まあね、これは早かったね。
あと、フォークとかも140キロ台じゃないですか。
はいはいはい、はい。
ぱっと見、どれが変化球か分かんないですけ
ど、ね。145ぐらいでフォークとか投げるからね。
そうですね。
ただ最初入った頃ってやっぱ早いだけって感じで、そんなに結構時間かかったよね、高校で入ってその先発になるまでに選ぶって5年ぐらいかかったんじゃないかな。そんなかかってないか。
それぐらいはかかったような気がします。なんかあれですね、大沢監督の日ハムに高騰してクラゲって言われて、それから
そうそうそう、
知名度も上がって勝ち出したような。
そうそうそうそうそうそう。イラブクラゲやったな、そんなことがあったな。
クラゲやられたよとか仲良
い。ああ、懐かしいね。ああ、いい、早かったな、イラブも。素晴らしく早かったですよ。
あの人、緩急、それとフォーク、だからすごい球、130キロぐらいで落ちるフォークとかもあるみたいな。
同じ。もう、カーブも、
あ、カーブ
その先発もになった時にはもうカーブも投げてたし、まっすぐとにかく速かったし、フォークも投げるしっていう感じだったんじゃない。もうイラブ投げたらちょっと勝てねえだろって感じの時はあったもんね。
そうですね、
95年ぐらいか、オリックスが優勝した時、2位に急にロッテがバレンタインでなった時とかはイラブ小宮山ヒルマンで、まああの頃のロッテはなかなか強かったもんな。
そうですね、
その3年後に18連敗もするとは思いもよらぬでしょうけど。はいはい、そうですね、
はい、
さあじゃあ、
誰だ、
仙台さんもちょっと行ってみましょうか。
抑えのイメージなんですよね、やっぱストレート。
まあね、
僕は全盛期見てないですけど、
うん、
津田さんのやっぱすごいじゃないですか、炎のストッパー。
ああ、
原さんが骨折するぐらいでしょ、だってストレートで。
そうね、
2人教えて津田さんのことを。俺あんま知らないんだよ。
津田はね、
はい、
まあ、南洋工業の時は僕はあんま知らないですけど、で、ノンプロ社会人共和発行だっけ行ってから入ってくるのかな。で、最初ね、入った頃ってね、そんなに、いや、いいピッチャーなんだろうけど、そんな速いとかってイメージそんななかったけどね、俺は。あったっけ、杉田。
いや、なんか、とりあえず入って、最初先発で新人王やったんですよね。
確かそうだね。
で、なんか、小葉監督にもうなってたのかな。で、なんか抑えで使われだして、急に頭角が。
そうそうそうそう。その前は大野が抑えだったのかな。で、先発に大野が回ってから津田が抑えになったのような気がするんだけど。
そうです、そうです。はい。
そこから急になんか速くなったような気がするんだよな。 まあ、もうまっすぐだけでいけるんだったらって感じでハマったんだろうね、うん、藤川と同じパターンかも
しれない。ああそう、
なるほど、
うん、
同じような浮き上がるような号泣やったですかね、
うん、で津田ももともとはすごい機会弱かったんでしょ、はい、選抜の頃とかはね、それでコーチとかに散々言われて弱気は最大の敵ってこう書いてね、うん、帽子の裏に、そこからそういう異名がついたわけじゃない、おのおのストッパーっていう、だから最初はそんなイメージじゃなかったはずだよ、逆に気が弱い優しいピッチャーみたいな感じだったのが、メンタル改善されて一気に開花したっていう感じなんじゃないかな、まあでもさ、あの抑えた時の津田確かに早かったね。
ねえ、ですよね、
うん、早かった早かった。でももう一人僕言っていいですか。
はい、お願いします。
僕これもうちょっと結構びっくりしたのは平井ですね、オリックスの。
ああ、元尾さんが大好きでおなじみね。
え、それ鈴木平じゃないですか。
あ、鈴木平か。平井はただ新人王取った時のか。
そうそう、で新人王取る前の年、高卒で入った年に、僕は見たんです、はい、で高校の時も僕は見てたんです。宇和島東で甲子園も出てたし、はい、でもそこまで俺その時もそんなにいい印象はなくて、うん、まあまあまあまあ普通にいいピッチャーというか、取り立ててむちゃくちゃ速いっていう印象俺はそんななかったんですよね。杉田はその辺はどうでしたかね。
いやでもまあ確かに150は出しよったけど、なんか最初のイメージで言うとあんまり空振りが取れなかったような気がするけど、
で僕はねこれ何が衝撃だったかっていうと、うん、その僕はプロレス初登板見に行ったんですよ。
ああ
たまたま藤寺球場に、
藤寺、
それもあれ赤堀だったのかな、誰だったかな、ね、最後、
うん、
はいはい、9回に、まあ8対8の同点かなんかで出てきて、うん、でこれまたノーアウト3塁、
あらまた好きだね。
そこで平井プロ初登板、高校出て、
え、
こんなところで投げさすの、でまあこれもだからもう打たれたってしょうがねえわだよね、まあ投げさせてみようで、結局この試合は負けるんです。でただもうマウンド分かって最初のバッター誰だったかちょっと忘れちゃったけど、それまた三球三振に取るんじゃなかったかな、まっすぐだけで、もう早い早い、これも154とか3とかをパンパン出して三振取って、で、まあ、最後確か大島、近鉄にいた大島ね、はい、あのはい、オリックスに最後行く大島光一にレフトに犠牲ぐらい打たれて、まあ、負けるんだけどさ、でもこれすげえ早いなと思ったのね、あの現地で見てても、もう今までにそのずっとオリックスと近鉄のピッチャーが投げてるじゃん、8対8だからどんどんピッチャー出てくるわけで、うん、まあ、明らかにもう見てても速さが分かるっていうぐらい速かったですよ、これはすごく印象に残ってますね。
もうやっぱ抑えでしたっけ、ずっと抑えでしたっけ。
まあ1年目はね、うん、そこまでもちろん投げてない、あの8月かぐらいじゃなかったかな、初登板が。でその年は閉幕して、次の年に一気にブレイクするんだよね、抑えで。でもなんかその年優勝するわけだけど、95年ね、はい、頑張ろう神戸で優勝するわけだけど、はいはい、まあ俺関西住んでたから、うん、優勝会見みたいのするわけよ、
はいはいはい、
よくあるじゃん、まあ、バーってみんな来て出てきてさ、
はい、
まあ、星野とかもいたのかな、星野信之とかもいて、平井がいて、あと佐藤義則がいたりとかして、で今年の平井さん、平井を見て、平井投手を見て、佐藤さんいかがでしたかみたいな感じのことを聞かれるんだけどさ、佐藤が、義則がね、
はい、
いやまだこいつピッチャーじゃねえよ、こいつまっすぐとフォークしか投げれないんだよ、
いやいやすごい、
カーブも投げれないんだよ、カーブ投げれないなんてピッチャーとは言わねえやん、まあでもこいつ良くなるとは思うけどねこれからも、みたいなことを言ってたのが印象に残ってる。さすが佐藤義之、
そうですね。
まあ今ちょうど僕は本を読んでますけどね、いい いい会見だったのを覚えてますよ、僕は。それ、いいです
ね。若手に天狗にならせないようにっていうのも
ある。まあ、それもあるんだろうけどね。
はい。うん。はい。いいね。
はい。ってな感じで。
はい。
はい。
もう、じゃあ次行く？まあ、もうちょっとまっすぐ話したい？もうちょっと行きますか、まっすぐ。あと一人ずつぐらい。出しましょうか。
今で20分ぐらい。
なんだよ、キーさん。もうちょっとまっすぐ行きましょうか。
あ、OK ですよ。杉田さん。
はい。
もうまっすぐっつったら、あとは、どうかな。僕はその2人ぐらいしか考えてなかった。
いいですよ。
ええ。
はいはいはい。どうでしょう、千年さん。
あ、俺、誰だ誰だ、阪神、外人は抜きの方がいいもんね。
いや、外人でもあるでもいいでしょう。
外人だったら来るんですか。
ああ。
まあ、抑えなんだよね。だから、やっぱ抑えなんだよな。
うん。
でもね、その、来るんまでね、制球力が悪いと俺はあんま好きじゃないんですよ。
まあね。あれでもさ、ベイスターズの時はそこまでコントロール悪いって感じじゃなかったけどね。巨人に行ってから、なんかとんでもなくコントロール悪くなっちゃったよね。そんなにコントロールで苦しんで、負けたとかってあんまりないんだけど、クルーにつなげばもう、ああ、大丈夫だって感じだったけどね、ベースターズの時は。
まあ、そういう教えだったのかな、コーチの。もう思い切って投げろと。
やっぱりプレッシャーのかかり具合が違うのかもしれないよね、ベースターズとジャイアンツじゃ。やっぱり優勝争いしてる、はい、常に優勝争いしてるチームだし、うん、いうのはあったかもしれないけどね。はいはいはい。
次のかな、とは。
なるほどね。
ヒルさん、ちゃうじゃ、最後の、ストレート。
大谷翔平。
いやーもう難しいのね。世代今のね。163出たんでしょこの前。
いやそうね。
すげえじゃん。
なんかさ、麻痺してこない。でも大谷見てると。
まあまあそうね。
なんかさ、もう早く感じなくなってくんだよね。大谷見てると。
いやでもパ・リーグすげえのが、うん、160台を当てよるでしょ普通に。
そうそうそうそう。
なんなんすかねあれ。
メヒアとかね、
すげえな、
ゴーンホームラン打ったりとかする。
何なんだろう。
いや
まだ伸びるんでしょうね。だからね、
生の伸びんの、
進化していくんじゃないですか。
してるのかな。
もう普にはやっぱ野手の筋肉が少し邪魔する部分があるとも言われるでしょう。
そうなんだ。でもこれ投手一本でって言ってたけど、僕の意見ですよ。
はい。
投手一本だったらね、その選手生命が短くなるかもしれないし、
うん、
柔軟に日本の宝ってこう持ち上げて、たまにはこういう選手もいていいんじゃないかなと思うんですけどね。
まあまあね。
どっちも気が済むまでやってほしいなとは僕は思いますけど。
いや、ここまでやるとね、もう何も言えねえよ。
どっちも一流だから。
ああ。ね、もう9本打ってるでしょ、ホームラン。
すげえな。
どうなってんだよ、
すげえな、おい。まだ1本持ってない選手いるんだよ、岡崎っていう選手が、阪神には。
で逆にさ、
はい、
日本初というか、って感じで、
はい、
その、アメリカだったり、はい、まあ、韓国だったり、まあ、台湾でもそうだけど、こういう選手出てくるんじゃないかなって気が。
あ、逆にね、その、真似じゃないけど、逆に、
うん、
意識して。
意識してるから、まあ、両方やれるんだったらもうやっちゃう、はいはい、やっちゃえるんだみたいな、
はいはい、
最初はいろいろ言われてたし、俺もどうなんだろうなと思ってたし、でも日本ハムのためにあんまり良くないとは今でも思ってるけどね。
まあまあそうですね。WBC とかでね、うん、見たいですよね、どうなるのか。
いや、昨日のあの犠牲フライとかでもすげえなと思ったね俺。あのスイング。
どっちも一流って どうしたらいいんでしょうね。
すげえわ。
いや、すごいよ、パリーグ。ホークスさんはやってんだから、
うん。まあ、そうだよね。
で、勝ってんだから、それに。
いや、もう考え、去年のだって、あれでしょ、大谷、対大谷の防御率って、ソフトバンクは5点台とか
なんでしょ。いや、すげえな。よう打っとるな。
信じられないよ。
信じられないよ、本当に。
怖いです。
結果ソフトバンク最強説になってしまいました
。はい、怖すぎますね。はい、さあ、じゃあ次はどうしましょう。まっすぐはこの辺にしておいて、
はい、
選んでください、樋口さん。
もうカーブ行きましょうか。じゃあ普通にカーブ。
カーブ。カーブって今どうなの？どういう曲がるのよ。
俺さ、だからその、はい、これも今日話しようと思うんですけど、最初ちっちゃい頃ってさ、
はい、
カーブの反対はシュートって思ってた、はい、
思ってました。
だよね。うん、
はい。
だけどカーブの軌道とシュートの軌道って全く違うじゃん。
カーブは何になるんだろう。
カーブってシュートってさ、ほぼまっすぐだよね。まっすぐと同じ。
スライダー、
カットボール。まあまあそうだね。
カットボール？
カットボールでしょ。逆シュートって。うん。うん、シュートはほとんどまっすぐと変わらない感じで来て、はい、キュッと。
そうですね。
鋭角に曲がるっていうか。
カーブは緩やかに。
カーブみたいな軌道の球ってカーブしかない。なんか言い方おかしいかもしんないけど言い方悪いかもしれへんけど、
いやいや、あの人出てこない、あのしゃくれの人しゃくれてないんだけどね本人
は。はい、
はい、誰からいきますか。樋口さんじゃなくて杉田さんからいきましょう。
はい、
はい、やっぱりカーブといえば一番最初に挙げるのはオリックスの星野。
ああ、そこ行くか。俺ソフトバンクで行くんかな思ったけど、
いや俺もそう思った。うん、まあまあ星野ね。
ああ、そっか。
緩くて。
阪神ですからね。
なかなか打てないですからね、あれを。
遅すぎるってやつですよね。
遅すぎる。128キロぐらいのまっすぐと85キロのカーブみたいな。
そうですね。
はいはい。あの、チンプレイ、コープレイで中島さんが素手で取ったでもない。
そうそう。
ありましたね、はいはい、
ありましたね。あれでもほとんどさ、まっすぐ、あのまっすぐとあのカーブとフォークの3種類だよね。
そうです、そうです、はい、
それで10年ぐらい連続で10勝2桁だったかったんだっけ確か、
確かそれぐらいいってますよね。
あれ対策できんもんかねって気がするけどね、プロのピッチャー
で、まあ、前の日のピッチャーとかにもよるんじゃないですか。そのすごいガンガンに押してくるピッチャーになれたりとか、うん、そういうのもあったり、
まあそうではあってにあるにせよ、
まあですよね、阪神でもお世話になりましたから。
でもやっぱりあれだけ緩急つけられるとそういうもんなんだね、
うん、
まあ見づらいっていうのもあるんだろうけど、あの独特のフォームから、
はい、うん、そうですね、いや欲しいのは、
まあコントロールも良かったしな。
そうですね、
うん、
まず失投がない感じでですね。
そうね、低め低め、
うん、
俺さ すっごいこれ覚えてるんだけどさ、
はい、
NHK で確か中継やってて見てたんだけど、オリックス対ロッテ、
はい、
こう見てて、ロッテオリックスか QVC、 今の千葉マリンスタジアムで、ね、はい、今の QVC マリンね、はい、当時千葉マリンスタジアムでやってて、で確か 0-0 で行ってて、8表か9表か忘れたけど、とにかく1対0で星野が勝つんだよ、
はい、
で相手がヒルマンで、
はい、
星野とヒルマンの投げ合いで 1-0 で星野が勝つんだけど、
はい、
まあヒーローインタビュー受けるじゃん、
はい、
でヒーローインタビュー受けてる時に、
はい、
ターってヒルマンがやってきて、
うん、
お前すげえよみたいな感じで握手して戻っていったの、
へ
でヒルマン負けたんだよ、
はい、
負けた方から来て、あれヒルマンすげえいいやつだなって思ったねっていう話なんだけど、あんまねえじゃん、そん
な、ないないないないない、
日本人じゃ恥ずかしくてできないし、
もうだしね、
思っていたてもね、
あ、
いやすごいいい投げ合いしてよかったよって思ってたとしても、
はい、まあ、エンターテインメントも分かってるね、それは。
そうそう、わざわざ多分テレビがでやってるところへ来るっていうのも多分エンターテインメントを狙ってるのかもしれないけど、
はいはい、
あれで俺すげえヒルマのことが好きになったんだけど、翌年ジャイアンツ行っちゃった。
ね。で、一回も投げずに帰るっていうね。うん、
小西が乗ってるっていうね。小西が乗っちゃったっていうね。それすげえ覚えてる。まあ、星野とあんま関係ないかもしれないけど。
王子様ね。王子様って呼ばれ
る。そうですね。
星野ね。同じ感じでいいですか、僕。先通ります、
はい。はい。
今中でし
ょ。
僕ね、これだから高校とか野球やってる時に、見なさいと、
はい。
巨人戦しかしないわけですよ。うん、
はいはい
はい、で今中の凄さが、そう、当時全然わかんないんですよ。なんであんな遅い球打てないんだろうって思ってたんです。
はい、
でもそれ、後からね、まあ、コーチとかに聞くと、
はい、
同じ腕の振りで、
うん、
そのストレートとあの、細いカーブだと、
うん。
これはね、 もう目の当たりだ、受けたことないからね、バッターボックスで。そんな一流なそんな高校球児ができるわけでもないから、
うん、
渡るがピュンっていう漫画につながっていくんですけどもね、それはね、
は
あ
は
あはい、1トンボール、3トンボールと3グラムボールっていうのがあるんですけど、あ、これかと、今中っていうのはみたいな、うん、これある、うん、僕ら同世代はもう TD ぐらいはうんうんって言ってるってことです、
うん、
まあでも同じ振りでそのゆっくりなカーブ絶対打たれへんねやろなっていう、うん、結構巨人戦投げてて今中がようヒーローインタビュー受けてるっていう印象なんですよね、
うん、もうなんか無表情でね、今の能見さんみたいな、
そうですね、そうですね、
感じかな、うん、
ですかね、
なるほどね、今中ね、
今中エピソードちょうだい、今中エピソード、
今中は当時無名だったですよ、
あ、そうなんですか、
高校の時大阪桐蔭、
そうなんだ、
で大阪桐蔭なんてここ知りませんよ僕ら、
うん、その時はですよね、 PL ですからね、
う
ん、
そうそうそうそう、どこその子、まあおそらく大阪なんでしょうけどもって感じで、でもドラフト前になって急に評価がね、まあ、当時はそのインターネットなんかないから、
うん、
まあ週刊ベースボールとかそんな程度ですよ、
はい、
その時に今中っていうのがどんどんどんどん新聞でもどんどんどんどん上がって、その名前が上がってきて、ドラフト1位何球団に行くんだみたいな、で当時大砲が中日の球団職員で、中日は大砲に行くっていう話だったのが、うん、
はい、
星野がいや、うちは今中で行くと、大砲は2位で行くと、でその不分立みたいなのがあって、球団職員になってるともうそこが取るっていうような感じになって、ってるんだよね、でもそれを2位で行くとは何事だみたいな感じで、ね、太陽が当時太陽が、はい、だったら大砲1で行くみたいなことでちょっと脅しかけるんだけど、結局、
はいはいはいはい、
まあそんな度胸もないですから、うちの球団は当時ね
いやいや、
まあ、結局行くこともなく、はい、両方とも取られるんですけど、1年目はどんな投げた、あんま投げたかどうかちょっと覚えてないんだけど、はい、2年目かな、3年目だったかな、8勝ぐらいするんで、8勝2敗だか9勝1敗だかするんだよね、
はい、
でもその翌年だったか翌々年だか忘れたけど、肩だか肘だか怪我するんですよ、それでキャッチボールでそのカーブを遊びというか、カーブだと投げれるっていう感じでずっとカーブばっか投げてて、それであのカーブになったらしいよね、って言うんじゃなかったっけ、確か
からなんだ
って確か言ってたきっと思うんだけど、違ったっけ、
だ多分ね、そのカーブの肘どっちなんですかね、あれカーブって肘に負担かからないって今言われますけど、
うん、
だリハビリで使って投げるっていう人よくいるんですけど、俺はね高校の時カーブ投げたら肘ダメだって言われてたと思うんですけどね、だそうやって逆に怪我して投げたってことね、今中は
そうだって聞いたんで、違ったっけね杉田、
いや確かそのはずですね、最初投げてなかったですもんね、
投げてなかったよね、で上にこうビュンって抜くような感じで、こうなんとなく負担かからないようにビュンって抜いて投げてたらば、あのカーブが投げれるようになって、あこれ使えるんじゃないかっていうんで、ああなったっていう風に、
肘の使い方が、いや肘が柔らかい、なんどういう投げ方なの、
いや独特というか、いや俺はやっぱり今まで見てきた左のピッチャーの中でやっぱり今中の次に今中じゃないかな、
そんな今中超えてんの今永は
いや僕はもう今年のことが来年の、
はい、
春の WBC では左のエースは今中だと思
う。岩貞でしょう。こっ
ちまあ岩貞と争うかな。
岩貞でしょうが。そうなんですね。すいません。あ、褒めていただいて今そうです
よ、ね。いや岩貞も素晴らしいですよ。なのに西武にあんなにやられるんだよ。
9点。
もう訳が分かんねえよ。
分からない。
今永もうツーアウトランナーなしから 4点取られたんだなこの前。
パリーグ怖え。
怖えよ。
パリーグ怖え。パリーグよく見てくるね、
わけが分かんないね、
秋山の選球眼怖えめっちゃいいバッターやわね、
ああ恐ろしい、
すいません、はい、はい、僕は今中、
今中ね、ああそうかカーブね、はい、んーじゃあやっぱり斉藤でしょう、
まさき、
いやいやいやいや、オークスさんの、
ああ勝美、勝美え
斉藤勝美、
勝美か、
はい、
うーんこれはな、右ピッチャーのカーブって そんなにこう、昔はいたよ、いっぱい。江川もそうだったしさ、いたんだけど、なんか90年代ってもうフォーク、スライダー全盛で、カーブってちょっとなんか、左ピッチャーのカーブはいたけど、右ピッチャーのカーブってあんまり俺記憶にないんだよね。斉藤和美出てくるまでの10年間ぐらいの間って、あれだけのカーブ投げれる人って。だからすっごい、うわ、もう初めて見るカーブ、変化球みたいな印象だったよ、これ。斉藤和美のカーブって。こんなに落差あんのっていうような。あんなに腕振ってんのに、こんな緩急つくんだっていうぐらいな感じに、特にあの20勝か、20勝4敗やったっけか、した時の斉藤和美。いや、これは張ってたってなかなか張りようもねえんじゃねえかって思うぐらいすごい球だった気がするなぁ。あんまりね、なんであれカーブがそんなに当時いなかったのかよくわかんないけど、今ちょっとまたねカーブって見直されてる感じあるけどね、騎士が出てきて。
そうですね、カーブの種類も出てきましたよね、
うん、そうね、あの外国人が投げるねナックルカーブみたいなのとか、うん、ですかね。はい、
なるほど。
どうですかカーブ、
杉田さん、いっちゃう？もう一人ずついっていいの？
もう一人ずついっていい、
はい、やっぱ現役で言うとやっぱ武田ですね。
もう打てねえわ、あれ打てないわ。またパリーグは打つって言うじゃない。どうやって打つんだあのカーブよ、マジでよ。あ、何なんだあれは。あれも縦に抜く感じでしょ、あれも。
はい。
何なんだあの武田のやつは。
なんかさ、投げ方としてはそんなに綺麗じゃないよね。あんま好きじゃないもん。武田の投げ方って。突っ立って投げてるような。
まあまあまあまあ、そうですね。
上から振り下ろして投げるような感じです。
そうそうそう。
まあそれが、結構、やっぱ角度がつくんで、もう本当上から振ってくるようなボールになるんですよね。
うん、本当そう。まあ、クロスでしたよね。で、打ててないからね。で、武田当ててくるでしょ、また、阪神の時。
うちには来ないのよ。うちは恵まれてんのよ。今年の交流戦は。武田は打てると思えないな。
打てない。あ、打たれてる時ってどうなの？あれ、カーブ打ってるわけじゃないんでしょ、多分。
なんか追い込まれて結構甘くなるやつをガツンとやられる感じですかね。
まあ、それこそ張らないと、でしょ。
いや、無理でしょ。いや、張ってても無理だよ、ね。
そうそうだ、張ってて、やっと2割5分とか3割打てるかぐらいな感じなんじゃないの。いや、なかなかあれは
落差でしょ、要は上から降ってくるからね。下からバット出すと難しい。あれは無理、やめてほしい。
俺前言ったっけな、浅草にさ、
はい、
バッティングセンターがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこにカーブのあるのよ、はい、バッティングセンターがね、マシーンがね、
はい
はいはい、カーブって分かってんだよ、
はい、
カーブって分かってんのに、はい、俺1球も当てられなかったもんね。
へ、
30球ぐらい打って1球かするかなぐらい。
落差がすごいんですか、なんで
落差は、
落差、
あ、どうやって打つのあれ、本当にあのカーブって、
まあ、セオリーは右に打てって言うんですけどね、まあ、流す感じで。でもインコースは引っ張らないかんし。
出た。
そうですよ、そうですよ。軌道にそのままの、上から来る軌道にそのまま、
ね、下から
下からなのかな。
どうやって打ったらいいのか全然わかんねえんだよな。あんな混ぜられたらもう 100% 打てない。
無理無理無理。あのバッティングセンターでもなんか混ぜてやるとことかあるでしょ。
あるあるある。
あ、なんなんあれ。
いや、それは練習でしょ。
いや、気持ちよく打たせろや。あ、なんなんあれ、混ぜるやつ。
いや、混ぜるやつや
らない。いや、おめえと勝負してねえわ俺みたいな。なんなん、あの混ぜてくんなよお前っていうのはありますね。
いや、あれあんなの、あれはすごくいい、いや、ものが、すごいどうでもいい話ですけど、その浅草のあのカーブっていうのは、
どこなのそれ、
浅草にあるんです
よ。浅草のどこ、ロックス、ロックスのどこ、
あの辺、そうそうそうそうそ う, そ う, うあれはだから、そのヘッポコカーブなのか、それともすごいカーブなのか、それすら分かんないじゃん、カーブって。投げてる人ほとんど見たことないし、
はい、
あれどうやって打つのかな、本当に。あんなのプロで、あれ以上の球投げてんのかな、プロって。
いや、どうなんだろう、そこ行ってないから。
いや、今度行ってみて、東京来たら。
みんなで行きましょう。
バッティングセンターって、あの、バーチャルのマシンだったら、
はい、
同じフォームで、あの、全然違う球種来たら、もう、さっぱりですよね。
いや、もう、それだから、混ぜてくるとこでしょ、それ。ずるいでしょ、今中でしょ、だから、全部。いや、それ勝負やったらわかるけど、こっち金払うっていう気持ちよく歌おうてんねん。
いや、だから、ミックス選ばなきゃいいだろ。
だった混ぜてくるから、あいつら。
だから選ばなきゃいいじゃん。
びっくりする時あるんですよ。
まあまあまあまあ。